聖書を朗読いたします。今日の箇所はマタイによる福音書7章24節から27節です。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない人は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。以上です。
皆さんおはようございます。今日のテーマはね、多分スワンソン先生の大好きなテーマだと思いますね。スワンソン先生よくビルを建てたからですね、そういう仕事をしてたからですね。私は今レンティンハイレンズに住んでます。そして周りにたくさんの新しい家を今建てるんですね。そして先週でもきれいな林のあるところ3日間でもう全部木を倒れたんですね。きれい、もう何も ない状態。3日間できれいな林だったのに、あれ、ケリーちょっと泣いてたんですね。まあ残念と思って、いつも散歩していたからですね。でもやっぱり家を見て、まあ、素晴らしい新しい家を建てるんですね。80万ドル以上の800万、 一般の家なのに、普通の家なのに、まあ普通より大きいかもしれませんけれども、スタートですね。そう考えたらもうミリオンダラーホームばかりですね。わあ。そして早く建てるんですね。そしてそれを見るとね、やっぱり日本のやり方とアメリカのやり方全然違いますですね。アメリカで、まあ、2x4 を使うんですね。そうパッパッパッパッパッ早く立つんですね。でも日本はちょっと違うんですね。日本にいた時に近所に新しい家を建てた時に見に行ったんですね。もうその時初めて見て感動したんですね。なぜかというとね、こういうやり方するんですね。持ってその木を持ってくる前にショップでいろいろカットするんですね。そしてね、まあこういうふうにするんですね。そして立つときに、これは珍しい、まあ立派なと、でもパズルのようにプトプトン、きれいにパーフェクトに立つんですね。時間かかったでしょ。多分ここでやるとね、お金かかるんじゃない、ね、でもすごいなと思いましたですね。そしていろいろ日本の法律がアメリカとも違うんですね。例えばその影の太陽が来るときに、その影はどこまで行くとか、隣のビル邪魔しないように、なんか影のルール、シャドールールがあるんですね。しないと隣のビルは暗くなるから、そうならないために、屋根、おかしい、変な屋根がたくさんあると気がついたことありますか。なんか急になんかピュン、なぜとか、そしてその影のルールを教えられたんですね。まあいろいろアメリカと違うんですね。狭いからですね、しょうがないですね。そして日本でもちろんアメリカと違っていろいろことを考えなければならないんですね。そしてトップ3の、まあ、心配とか考えるべきことが出てきました、ある記事ですね。何だと思いますか。日本で特に日本考えなければならないことは、ビルを建つときに 自信ね、私自信は第一と思ったんですけど、それは3番ですね。一番は何ですか？台風は2番2番、1番は火事はノー。もちろん問題、ね、可能性があるんですけれども、カビ、カビ、あ、なるほどね、あのね、蒸し暑いところで、あのカビは大きい問題みたいですですね。その解決になるために何しなければならない、何が必要、風ですね、その空気ですね、あの空気が家の周りを流れていることが重要です。Is that a good Japanese? そう、Google の日本語。正しく、ちゃんと言いたかったですね。でも、空気の流れが大事ですね。はい、それ分かりました。だから、ですから、あの、昔の家はかなり広かったんですね。そうすると、オープンドア。もちろん、蚊が入ってくるんですけれども。ね、カビにならないためですね。そして、鷺沼に住んだときに、あるマンションに住んでたんですね。そして、まあ、空気が通るんですね、あの前のドアからあの一番向こうの部屋まで空気通ったんですけれども、ある部屋は空気通れなかったんですね。やっぱりカビの問題があったんですね。 いつもチャレンジだったんですね。だから日本のお店でもカビのための薬クリーナーがたくさんあるんですね、はい。そして第2は台風ですね。だから昔の屋根は重かったんですね。飛んでいかないようにために重い屋根建てたんですね。今は違うかもしれませんですね。でも昔はそうだったんですね。そして屋根はかなり大きかったんですね。それ壁を守るため、それもあったそうですですね。そして第3は地震。この作り方で地震あるときに全てのビルが動くんですね。倒れない。一番大事なことところはこういうビームのとこ、壁、あのウォーは大丈夫、でもこれが大事、なぜかって重い屋根があったからです。ああ、なるほどと思いますですね。あのでも面白いのはベースメントがないんですね、日本の家。なぜでしょうか。調べてみたときに答えが出なかったただあまりないですね。でもあの津波の時にたくさんの家がポンッシュシュシュ流れてしまったんですね。あのファウンデーションが強くあのつながらなかったそうですね。いや、洪水の時にちょっと困るんですね。火事は大きい問題だから法律的にかなり厳しいですね。あるあのキャンプで仙道の奥多摩バイブルシェル大火事があったんですね。そしてアメリカだったらみんな周りの近所の人たちは来て、ああ大変ですねとか言うかもしれませんですね。でも日本は全然違うんですね。ものすごく怒られたんですね。迷惑になったからですね。もし火事になったらみんなもう迷惑。そうだから先祖の方からプレゼント、ごめんなさい申し訳ない申し訳ない、アメリカだったらしないんですね。もう保険でもう大丈夫、何にも言わない。でも申し訳ない、火事が大きい問題、キーだからですね、はい。それは面白いなと思いました。でもこの建て方もう何百年間でもう知恵は耐えられたんですね。 ここで何が必要か、どうやって作ればよいのか、もう何百年の知恵が入っているから、あのすごいと思いますですね。何使えばよいのか、どんな木が一番いいのか分かるようになりましたですね。すごいと思いますですね。まあ、今日の箇所皆さんご存じだと思いますけれども、 建物のことについて話したいと思います。それ日本の建て方と同じように、私たちも周り What's happening は知るべきです、ね、その世の教えとか何が起こっているのでしょうかとかね、この間の話のようにLGBTQ の話してたでしょ。今現代の問題、教会の問題はそれです。昔はそれテーマにならなかったんですね。でも今はそう。だから教会立つときにとか教会奉仕するときに、今は何を教えられているのでしょうかとか、何が動いているでしょうかは私たちのチャレンジですね。危険なところは何ですかとか、何のために立っているでしょうか、何のためにグループを集まっているのかとか、ね、何の目的、全部今も考えなければならない。ビルと同じように、何の目的ですか、倉庫ですか、家ですかとか、いろいろことで違う建物をするんですね。今日の箇所の中にイエス様はいろいろ人生のことについて、正直言うと話しているんですね。 How to live、 どうやって生きるべきでしょうかですね。そしてこの7章の中にいろいろ例が出てくるんですね。 Two roads, two trees, two foundations、 で2つの道、2つの木、2つの土台とか基礎のことについて話していますですね。ちょっと復習したいと思います。なぜかというと、大体同じようなことを話しているんですけれども、いろいろ違うところから来るんですね。でも同じ内容を教えようと、イエス様を教えようとしているんですね。この5章6章マタイの5章、6章、7章はイエス様の有名な話、皆さんご存知だと思いますね。 Sermon on the Mount ですね。そしてその Two Roads の話に、狭い道と狭い門とか広い門、広い道です の例が出てきますですね。滅びる道はどのような門ですか。滅びに至る門は大きくですね。その道は広いからです。ですね。みんな、ほとんどの人たちはそちらの方に行ってしまうんですね。日本考えたら、その通りですね。狭い道に行く人たちは 0.5% 以下ですね。日本人考えたらですね。そうですから、私たちは皆さん見ると、素晴らしいと思います。99.5% の日本人たちは、広い道に行ってるんですね。そして日本です、こういう表現イディアムがあるんですね。赤信号みんなで渡れば怖くない、ね、皆さん知ってるんですね。そうですから、みんな怖くないんですね。神様の裁きとか、みんなこちらの方に、母もそうですね。ね、日本人はクリスチャンの国じゃないから、ね、いいんじゃないですね。安全と思っているからですね。みんな一緒に渡っているからですね。行っているからです。それみんなそこから出て狭い道に行くのは素晴らしい、神様の恵みですね。でも主にあるでしょ。でももっと狭い道に行けるように心配があるでしょ。はい、あるはずですね。持ってるはずですね。そう、イエス様は、みんな狭い、日本人は狭いと思うけれども、イエス様がちゃんとおっしゃったんですね。私は道であり、死にであり、命なのです。私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありませんと、ちゃんと言いましたですね。外の道しかない。はい、でもその狭い道に行くと仲間外れになってしまうでしょ。その仲間外れの気持ち、日本人にとってかなり重いでしょ。 I think アメリカはその仲間外れはそれ言葉がないんですね。意味わかりますけれどもね、 To be left out とか。でも仲間外れなりたい人ね、 なりたくないでしょ。でもやっぱり考えたら日本の社会からちょっと仲間外れになって しまいましたですね。なってしまうではないですね、なりましたですね。はい。でももっと怖いのはね、神様外れ、仲間外れではなく神様外れの方が恐ろしいことと思いませんか。なぜかというと、なぜかというとみんな神様の御前で立たなければならない、ね、周り、あ、でもこの人はこの人は言えないんですね。あなたはどうですか、神様との関係持ってますか、テルクさん持ってますか。はいね、 OK、 神様外れではない、神様の子供になるとなっているんですね。クリスチャンはイエス様を受け入れたら神様の子供になれるんですね。そして次の例はその木のことについてですね。同様に良い木はみんな良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます、ね、良い木、良くない木、悪い木ですね。良い木になりたい人、はい、悪い実を出したい人、誰も、もう当たり前ですね、本当は当たり前です。でもこの世の中にクリスチャン教会の中でもいろいろ人がいるんですね。教、まあ、フェイスバイブではないんですね、 I hope ね。でも教会、世界中の全体、全教会を見ると偽預言者とか偽教師もいます。だから私の子供のね、あるクリスチャンファミリーあって、私と全然違うことを考えていますね。例えばイエス様、クリスチャンな、偽クリスチャンと思いますけれども、クリスチャンじゃなくても救われるとかね。そして子供たちそれ見て、ね、強いクリスチャン、強いクリスチャン、どっちが正しいかでしょ。困難になってしまって、でもその影響力があるから子供たちはそちらの方に行こうとしているんですね。いや、痛いですよ、大変。でも偽預言者、偽教師が来ると聖書に書いてあるんですね。そしてどうやって見分けることができるでしょうか。その実ですね。イエス様の実を結ぶでしょうか。イエス様いない、救いはないから、それは悪い実です。実にならないですね、本当はですね。イエス様によって良い実が出るんですね。はい、イエス様はこうおっしゃったですね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、Is that right, 感じ? Yeah. あなた方は何もすることができないからですね。イエス様との関係が重要です。ですね。いい実を結びたかったら、イエス様との関係が必要。イエス様のないクリスト教は偽教会です。といっても、その家族はクリスチャンですよ、クリスチャンですよ。あれ、でもイエス様と関係がなかったら偽クリスチャンですね。私たちも毎日イエス様との関係、関係を持って、でもつなげなければならないんですね。祈らなければならないですね。でもそれでもね、特に若い人たち困難になりますね。何が正しいか、今日の箇所で分かるんですね。ヒントが出てくるんですね。第2は2ファウンデーションですね。基礎には2つ の異なるタイプがあります、ね、いい土台、基礎の良くない基礎ですね、はい、今日の箇所に入りたいと思います、ですね、 だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はみんな岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられているからです。ですね、皆さんは賢い人ですか？知恵のある人ですか？はい、イエス様は私の基礎だからですね。はい、ですね。そしてこの箇所の中にどうやって見分けることができるでしょうか？書いてあるんですね。気がつきましたか？気がつきましたか？ヒント何ですか？いや、そう、でも How do we know あの岩の上に立っているかどうか、どうやって見分けることができるでしょうか？ヒントが出てくるんですね。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はみんな岩の上に、ね、立てるんですね。でしょ、ね、はい、ごめんなさい。あれ、御言葉は聞き従っていますか？この間青年たち、ある青年と話したんですね。そしてこのような話が出てきましたですね。聖書は古い本です、ね、例えば旧約聖書はもっと古い、だから新約聖書が必要になった。でももう新約聖書、若い人たちの考え方ですね。でも新約聖書は昔のもの、2000年前の本ですから、もう今は関係ない。だからキリスト教も進化しているんですね。 Evolving。 そう、今は新しい考え方が必要。ね、私たちは今まで、まあ、聖書何度書いてある、何度書いてある、それを言うと、まあ、聞きたくない、もう古いだから関係ない、もう話終わるんですね。もう大変だですね。でも聖書は何と書いてありますか？聖書はすべて神の関与による、あの霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですですね。そしてあの旧約聖書、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、ね、昔もそうだった、今もそうです。そうです、関係あります、はい、でも今の世の教え逆ですね。だから聖書はこう書いてありましたですね。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはない、権力者も多くはない、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。あ、私のことについて書いてあるんですね。愚かなものです、弱いものです、はい、これ聖書信じてます。バカ、それはダメだ、それは狭すぎるとか言われるんですね。愚かなものになってしまいました、はい。でも聖書によると正しい道ですね。あのアメリカで みんな気がついていると思いますね。聖書とかクリスチャンは攻撃しているんですね。毎年毎年ひどくなってしまいました。皆さんご存知ですか、 80% のクリスチャンのクリスチャンの子供たち、ね、クリスチャンホーム育てた子供たち 80% ですよ、大学に入ると神様から離れてしまう。それ聞いたことありますか。クリスチャンホームに育てた子たちは大学に入ると離れてしまうんですね。怖いと思えない。といってもですね、ほとんどの人たちは大学が必要、大学、もちろん大学が必要です。でも気をつけなければならないんですね。ノンクリスチャンの教師たちが多いです。そして学校、大学でも攻撃している学校が多いですね。前の話ですけれども、そのアイビーリーグ、ハーバーとか、ね、イェールとかスタートした時に牧師を教えるための学校だったんですね。今はほとんどクリスチャンはいないんですね。まあ、ジェレミー・リーにいましたけれどもね、ジェレミー・リーバスケットボール選手ね、ハーバー大学に行ったけれども、信仰を守られたんですね。でも 80%、怖いと思いませんかですね。そして聖書によると、御言葉を聞くだけではなくて、聞き従わなければならないんですね。ヤコブのところで、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんですね。聞いて従うですね。今日の箇所26節、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者はみんな砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたです、ね、の意味は、当時パリサイ人たちはちゃんと教えなかったんですね。いろいろもう頭の中にあったんけれども、教えたこととやってることは全然合わなかったんですね。群衆たちはそれを知ってたんですね。でもイエス様の話聞いたときに、イエス様の人生を見たときに、彼は全然違うものですと分かったんですね。でも考えたら、私たちはよくパリサイ人のようにのようなものではないでしょうか。私はそうです。頭の中いろいろ知ってるけれどもね、でもハートはイエス様に聞き従いたい、失敗しますけれども失敗したくない、聞き従いたい、ごめんなさい神様、助けてください、強めてください、従順に歩むことができるように。皆さんそのような心を持っていますかですね。か、ただ日曜日メッセージ聞いて OK、 そして月曜日から土曜日まで忘れる、まあ忘れる場合があるけれども、ハートはできるだけ聞き従いたい心を持つべきですね。皆さんはどうですか。何のために生きているのでしょうか、ね、何のために。お金持ちしたい、お金持ち人になりたい、ね、この間のニュースですね、エプスティンという人がいて、昨日一昨日死んでしまいましたですね。ビリオネアなのにいい人ではなかったんですね。今は神様の前で立ってるんですね。 恐ろしい状態ですよ。でも お金お神様1万ドルありますよとか言えないですね。持っていかれないんですね。愚かなものです、彼は。でもお金もあそのようなお金持ちの人になりたい人が多いですね。残念。もっと自由なことありますですね。第一コリントの3章似てると箇所が出てくるんですね。というのは誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることをできないからです。その土台とはイエス・キリストです。ちゃんと書いてあるんですね。その土台はイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建ているなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火とともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからですと書いてありますですね。前の話のようにその建築家がビルを建つときに、ね、周りには何がありますか、危険なところはありますかって、ね、考えなければならないんですね。私たちも同じことを考えなければなりませんね。みんなの宝物はどこに置いてあるのでしょうか、ね、私は、ね、2つの家、そのエプスティンの人は15ラグジュリーカー、15カーズ、15カーズ、What is that?、ね、ジェット機はジェット2つ、ね、もちろん船とかヘリコプターも全部無になったんですね。持っていかれなかったんですね。全部焼けてしまうんですね。神様の前でですね。神様の裁きが来るんですね。死んだらもちろんその時でも再臨もの時も来るんですね。前の話ですけど、何回も言いますけれども、私たちは本当に考えたらノアのような状態にいるんですね。皆さんノアの話知ってるんですね。ノアをもう大胆にみんな神様の話してたんですね。100年間悔い改めなさい、神様に聞き従いなさいとかで、ね、100年間聞いた人は家族だけですね。でもほとんどの人たちはその話聞くとね、僕だったらですね、その船入るですね。みんな思うんですね、不思議に。でも考えたらほとんどの人は入らないんですね。今は同じ状態けれども、今回は洪水で滅ぼされるではなくて、今度は何ですか、裁きは何の、どのような裁きが来るでしょうか。火、どっちがいいですね、この水か火か、まあ両方恐ろしいですねはいね。最後にね、しかし主の日は盗人のようにやってきます。これは必ず来るんですね。必ずその日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘を焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものはみんな崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。Right? How shall we live? そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。 しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。これ読むと恐ろしいことと思いませんか？でもクリスチャンだったらですね、イエス様を受け入れ、イエス様を助けてください、自分の力で救うことはできない、謙遜の心を持って神様助けてください、イエス様を信じますと、イエス様を受け入れたら神様の子供になり、恐れ必要がなくなるんですね。でもほとんどの人たちはこの怖い状態の中にいるんですね。ですね、全て焼けてしまうんですね。全てだから信仰が必要、イエス様が必要、イエス様は私たちの土台です。洪水が来ても地震が来ても火が来ても安全な状態ですね。でも面白いのは神様の恐れがない、神様のようなハートが持てる人が多いですね。だから聖書は最初からですね、主を恐れることは知識の始めであり、愚か者は知恵と訓戒を蔑むも、みんな神様の御前に立たなければならない、それは恐ろしいことです。考えるべきです。でも周りにそういう人たちが多いでしょ。昔宣教師になる前ですね、兄からですね、ほとんどのことを永遠まで残らないんですね、お金とか家とか車とかね。でも残るのは神様の御言葉、神様の愛、ね、そして人間は永遠まで残るんですね。でも天国にいる人と地獄にいる人、永遠までですよ、永遠まで。クリスチャンだったら永遠まで神様と一緒に住むことができるんですね。ノーセンキューと言ったらですね、神様のいないところ永遠までいるんですね。希望のない状態は考えたら泣くんですね。希望のない状態です。周りに見てください、希望のない状態にいる人たちが多いから、私たちはどうすればよいのでしょうかですね。祈るべきです。神様、そのために私たちを用いてください。でも怖いですけれども、用いてください。怖いだから言いたくない人が多いんですね。でももっと怖いのはその状態ですよ。迫害されたくないとか、仲間外れになりたくないとか、恐れもあります。でもあっても最後に勝利を得るんですね。天国に行けるんですね。周りの人たちはそういうチャンスがないから、今はチャンス、今はチャンス。その青年たち、死に語った時に怒られたんですね。でも愛があるから言うんですね。愛を持って真理を語る、愛を持って真理を語る。イエス様はこの説教の中に愛を持ってたでしょ。愛を持ってこういう話をしてたんですね。道が狭いですよ、ね、良い木しか良い実を結ばれないんですね。二つの土台がありますけれども、イエス様の土台しかないんですね。正しい土台があれば、つながっている、出れば恐れ必要はないですね。重要なメッセージ、 重要なメッセージ。皆さんの土台は何ですか？何のために生きているのでしょうか？永遠まで残るもののためですか？それとも今の時だけのもので中心していますか？私たちのチャレンジですね。でも神様のご栄光のために神様の御言葉を聞き従いましょう。 OK? お祈りしましょう。